瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は令和2年の犯罪発生状況について、瀬戸市役所生活安全課水野貴博さんからお話を伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず最初に昨年の1月から12月に発生した犯罪についてお伺いしたいんですが、愛知県では1年間で何件の犯罪が発生したんでしょうか？
はい、愛知県の令和2年における犯罪発生件数は39,897件と、令和元年に比べ約1万件減少し、昭和50年以降で最も少ない件数でした。
おお、1万件も減少したんですね。これはいいことですね。
はい、
ただそれでもまだ4万件近くの犯罪が起きているというわけですね。
はい、
ところで愛知県内の犯罪について何か特徴的なことはあるんでしょうか？
はい、愛知県の犯罪として特徴的なことは侵入盗が多いことです。実は愛知県の侵入盗の件数は平成19年から平成29年、29年まで11年連続で全国ワースト1位でした。最近はワースト1位から脱却しておりますが、それでもまだ全国上位にいます。また侵入盗のうち、皆様が住む住宅へ侵入する住宅対象侵入盗についても全国上位となっております。
侵入盗というのはいわゆる泥棒のことですよね。
はい、
泥棒は怖いですね。
そうですね。それでも愛知県警察の取り組みの効果もあって、侵入盗は3993件から2648件に減り、住宅侵入盗は1955件から1388件に減りました。両方とも 30% 以上減少しております。
わあ、それは素晴らしいですね。
はい、来年はさらに減少してほしいですね。また住宅侵入盗のうち、家の人が寝ているときに盗みに入る忍び込みや、家に人がいるときに盗みに入る居空きと呼ばれる侵入盗は、住人の在宅中に家の中に入り込みますので、一歩間違えば泥棒と出くわして、そこから強盗などにつながる可能性があり、大変危険です。ですから在宅だからといって安心せず、家にいても必ず窓や玄関の鍵をかけるなど、十分に防犯対策をしていただきたいと思います。
家の中に人がいても泥棒が構わず侵入してくることがあるなんて、これはとても怖いですね。私も十分注意します。さて、続いて瀬戸市の状況もお聞きしたいんですが、昨年の犯罪発生件数はどれぐらいだったんでしょうか？
はい、瀬戸市の令和2年における犯罪発生件数は482件で、令和元年と比較しますと18件減少いたしました。
昨年より減少しているんですね。瀬戸市の犯罪の種類ごとの発生件数教えてください。
はい、令和2年の瀬戸市内の犯罪別発生件数のうち、泥棒被害、侵入盗の話をいたしますと、侵入盗が29件で前年度より減っていますが、うち住宅侵入盗は17件で昨年より5件増えています。その17件のうち、空き巣が14件、忍び込みが2件、居空きは1件でした。他には侵入盗以外で自動車盗が17件と前年よりも8件増えていますので、気をつけたいですね。
侵入盗は減ったのに住宅侵入盗は増えたんですね。
はい、住宅侵入盗は昨年度よりも増えたので、市民の皆様には対策をしてほしいです。住宅侵入盗を含め侵入盗全般は、家や会社の中から金品が盗まれるといったことだけではなく、侵入する際に玄関ドアやガラス窓などが壊され、その修理費が発生することもありますし、そもそも他人が自分の家に知らない間に侵入してくること自体が嫌な気持ちになりますよね。
そうですよね。金品だけでなく、その後の気分まで害されてしまうということで、侵入と恐ろしい犯罪ですね。侵入盗の被害に遭わないような対策教えてください。
はい、侵入盗被害を防止する泥棒の嫌う防犯4原則というのがありますので、これに基づき侵入盗防止対策についてお話しします。
はい、
まず一つ目ですが、時間です。泥棒は侵入までに5分以上かかると約7割は犯行を諦めてしまいます。このため侵入するのに時間をかけさせる対策をすること、自宅の玄関や窓を二重ロックにするとか、ピッキングに強い鍵にするとか、防犯ガラスにするなどの対策が有効となります。続いて2つ目は音です。泥棒は音を嫌います。玄関ドアや窓にセンサー付きの警報器をつけたり、建物の周りに歩くと大きな音がする防犯砂利を敷くなど、泥棒が侵入する際に大きな音が発生するような対策を取ってください。続いて3つ目は光です。夜間周囲から泥棒を見つけやすい環境を作るため、門灯や玄関灯をつけておく、人が近づくと点灯するセンサーライトを取り付けるなど、家の周りを常に明るくするような対策をお願いいたします。
泥棒は明るいところを嫌がりますよね。
はい、そのため瀬戸市では門灯点灯運動を実施しております。門灯点灯運動とは、自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯することで街全体を明るくし、侵入灯や街灯犯罪を防ごうというものです。一軒一軒が門灯を点灯し、地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなり、その明かりによって犯罪発生を防止しています。
門灯点灯運動ですね。これは地域でできる防犯対策ですね。
はい、明るく安全安心な街づくりのための門灯点灯運動について市民の皆様にご協力をいただいております。
ところで、二重ロックにするための鍵ですとか、ドアが開くとブザー音が鳴る警報器、防犯砂利やセンサーライトなどは近くのホームセンターでも売られてますよね。これくらいなら誰でも簡単に防犯対策ができそうですね。
はい、まずはできる範囲の対策で結構ですので、ぜひ取り組んでみてください。では最後の4つ目ですが、これは地域の目です。泥棒は人に見られる、声をかけられることを大変嫌います。そのため地域での防犯パトロールを強化するとともに、玄関や入り口に防犯カメラを設置したり、挨拶運動を展開するなど、泥棒が入り込まない地域づくりを進めましょう。
地域の目ですか。そういえば瀬戸市では夜間にパトロールをしている方を多く見かけますね。
はい、そうですね。瀬戸市内では年に3回安全安心パトロールの期間を設けて実施しております。ちょうど今は春の安全安心パトロール期間中ですので、パトロールされている地域もありますね。またそれ以外の期間においても、防犯委員をはじめとした地域住民の方がコロナ対策をとってパトロール活動に取り組んでおられます。
それは大変ありがたいですね。地域の皆さん、犯罪のない街づくりを目指して防犯パトロール活動に取り組んでくださいね。さて、泥棒が嫌う防犯4原則、時間、音、光、地域の目、教えていただきましたが、その他に侵入灯に合わないための対策や注意事項はありますか？
はい、特に夕方、電気がついていない家が狙われる侵入灯の被害が多く発生しています。日が暮れる時間帯は、少しの時間外出される場合でも門灯や室内灯をつけ明るくし、泥棒に留守を悟られないようにしてください。
留守を悟られないということが重要なんですね。
はい、その通りです。暗くなるときは交通事故被害も多いですが、侵入灯被害も多いので、皆様注意してください。本日いくつか侵入灯防止対策のお話をしましたが、大事なことは、自分は被害に遭わないだろうなどと人ごとと考えずに、一人でも多くの方にご家庭での防犯対策を実施していただきたいです。侵入灯に合わない環境づくりに取り組んでください。
ラジオをお聞きの皆さん、侵入灯に合わないよう防犯対策お願いします。今日は瀬戸市役所生活安全課水野さんから、令和2年の犯罪発生状況についてお話しいただきました。水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。